こんにちは。腸活研究家の長谷川ロミです。腸から自由に生きる人を増やすため、勝手に腸内細菌の広報を担当しております。いつも聞いてくださる皆様、今日初めての皆様、本日もよろしくお願いします。はい、今日のテーマは、腸活するなら入浴法が大事な理由。質の良い睡眠を作る入浴タイミングと温度は？というお話です。いやー、急に寒くなってきましたよね。もうこの季節になると、日々の習慣の中で特に注意が必要だと思うのが、お風呂の時間です。お風呂って体を物理的に温めるのはもちろん、質の良い睡眠を作る手助けをしてくれます。腸内環境をリセットするためにも、入浴の時間ってめちゃくちゃ大事なんですよ。入浴法次第で寝ている間の腸内細菌の活動が変わるし、特に便秘とか下痢になりやすい人は、お風呂時間を見直すことで腸が変わるかもしれません。今回はテキサス大学などが睡眠に関する5000件以上の研究結果をもとにメタ分析を行っていたので、こちらをご紹介しながら、質の良い睡眠を作り、腸を活性化させるための入浴法について整理してみたいと思います。じゃあまず、なぜ腸活中のお風呂が大事なのか、ここから整理してみましょう。そもそも腸活は、腸と腸内細菌が持つ力を最適化して、人の健康とか美容にプラスになる活動のことを指します。腸と腸内細菌が持つ力を最適化するためには、腸内細菌が喜ぶ腸内環境を作ることが大切です。腸内細菌ファーストで考えるコツは、腸内細菌をペットだと思い込むこと。これがね、私は一番のコツだと思っているんですよ。なぜなら、ペットだって考えると、どんなに忙しくてもさ、無視できなくなるじゃないですか。ペットの健康を保つためには、食事や運動、まあお散歩とかね、ストレス管理とかはもちろん、お部屋の温度とか、清潔な空気とか、環境もすごく大事だと思います。腸内細菌にとっての環境と私たちの入浴って、すごく深く関係していると思っています。ここからは、その深い関係の理由についてお話ししていきますね。意外に思うかもしれませんが、腸内細菌は夜行性です。私たち人が活動している昼間は休んでて、寝ている夜に積極的に活動します。もちろん、菌によって活動時間結構違うので、まあ、夜行性の腸内細菌が多いって思ってくれると正しいと思います。これって人の体の仕組みとか、特に自律神経に関係があるって言われています。人は昼間活動しているときは、交感神経が優位に働いて、夜寝ているときは副交感神経が優位に働いていると言われています。交感神経と副交感神経についてちょっとおさらいすると、交感神経っていうのが、自動車でいうところのアクセルの働き。血管が収縮して血圧が高くなって気持ちもアクティブになります。この時は実は腸の中は緩んでるんですよ。そう、逆なんですよね。そして副交感神経が優位な時、これは自動車で言うとブレーキの働きをしています。血管も緩んで、血圧も低くなって気持ちが穏やかになります。この時に腸は活発に働いて消化活動が行われるって言われているの。だから腸は自律神経と逆に働きます。腸内細菌が栄養、まあビタミンとかホルモンの材料を作るために必死に活動する時間は、副交感神経が優位になっている夜の時間なんです。もし交感神経と副交感神経のバランスが悪くて、自律神経が整っていなかったら、 腸も全力で消化活動をすることができません。今アクセルが踏まれているのか、ブレーキが踏まれているのか、よくわからなかったら動けないじゃないですか。自律神経が安定して、毎日同じ時間に同じリズムを刻んでいれば、腸は迷いなく、ちゃんと消化活動を始めてくれます。腸内細菌も同じですよ。迷いなく、ビタミンやホルモンの材料を作ってくれます。だから、睡眠の質を上げることが、腸活にとって大事な理由は、腸と腸内細菌の活動時間をきちんと作れるかどうかが、睡眠の質にかかっているからなんです。そして、その睡眠の質を上げるために注意したいのが、入浴の時間なんです。腸内環境に良い入浴のポイントは2つ。入浴するタイミングと入浴する湯船の温度です。今回はテキサス大学などの研究チームがいろんな研究結果をもとにメタ分析を行っていたので、そちらを参考にしながら入浴法を整理してみましょう。まず、入浴するタイミングの計算方法です。入浴するタイミングって、実はお風呂に入っている時間と寝る時間によって変わります。そう、一律に何時がいいよとかじゃないんですよ。お風呂に30分入り、深夜12時に寝る場合を例に考えてみましょう。おすすめの入浴タイミングは、寝る前1時間から2時間前にお風呂から出られる時間を狙って計算します。そう、実際に計算してみますと、この場合の入浴のおすすめタイミングは22時30分になります。まず、22時30分にお風呂に入ります。そして、23時にお風呂から出ます。そして、寝る前の待機時間を約1時間とって、24時にお布団に入ります。これがベストなんです。もう一個違う例を出してみましょうか。例えば、お風呂に1時間入って23時に寝る場合。この場合のおすすめの入浴タイミングは21時です。この場合は21時にお風呂に入って22時にお風呂から出ます。そして寝る前の待機時間を1時間とって23時にお風呂に入ります。こういうこと、ぜひ自分のタイミングで計算してみてください。例えば、帰宅してすぐお風呂に入って、それから夕飯を食べて、だらだらだらだら時間を過ごしていると、睡眠の質が高まるタイミングで寝ることができません。逆に、深夜にお風呂に入って出た瞬間に寝てしまうっていうのもちょっと違うんですよ。大事なのは、一度体を温めること、そして体が冷えていくのに合わせて眠りにつくこと。体が冷えていくタイミングを逃さずに寝ることが、これがすごく重要なんです。人の体は常に元に戻ろうとする機能、恒常性維持機能が備わっています。入浴するとポカポカに体が温まって、その温まった体を冷やそうとして熱を放出します。具体的には、もう熱を逃がそうとして、指先とか足先とか末端に血液を流そうとするんですね。そうすると、深部体温って言われる体の内部の温度がどんどんどんどん下がっていきます。この下がっていくタイミングを逃さないように眠りにつくと、質の良い睡眠が取れると言われています。もう一つ、このテキサス大学の研究チームのメタ分析によると、お湯の適切な温度は40度から43度がベストだと言われています。これは、体を温めて、その後末端まで血液を流して、深部体温を下げることができる最低の温度だと言われてます。そう、お風呂の温度としては結構高めですよね。温泉とかがだいたい40度から、まあ43度くらいかもしれませんよね。だからシャワーだけだと、その深部体温まで影響を与えるのが難しいので、もう少しでもいいから、 眠かったらもう少しでもいいから湯船に浸かって、ちゃんと腸まであったかさを届けることが大事です。それをすることで寝ている間に自動的に腸内細菌が働いて、ビタミンやホルモンの材料を作り、消化を手伝ってくれるようになります。ぜひ参考にしてみてね。それでは今日はこの辺で。バイバイキーン。